伝えしたいこと山盛りだよ。どうしよう、何から話そう。もうね、富山のラジオのネタ帳がもう半ページをギュギュギュギュってなってるの。普段はネタ帳だと半ページの上半分とか1回につきね使ってるんですけど、今日はもうぎっちりですよ。さあ、まあ、そんなお話の前に恒例の4文字のコーナー参りましょう。カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーです。今まではけだもの太郎とか小野寺らとかやってまいりましたが、今回はなんと私が前回ポロッと言っていた赤ずきんさんでやっていきたいと思いますよ。やったー、絶対楽しくなる。いやー、でも小野寺らのフリーザネタがねすごくって、あの各所いろんなコーナーにフリーザネタを送っていただいております。まあちょっとね、赤ずきんさんにまたフリーザさんが出てくるかどうか分かりませんけどもね、ちょっとやってみましょう。まず基本となるストーリーはこんな感じ。赤丸一ちゃん。昔々あるところに赤丸一ちゃんという女の子がいました。ある日、赤丸一ちゃんはお母さんから丸二を頼まれました。赤丸一ちゃんこれを丸三のところに届けておくれ。渡されたカゴの中には丸四や丸五がぎっしり入っていました。いいかい、赤丸一ちゃん、通り道には丸六してくる人がいるかもしれないから気をつけるんだよ。そんな赤丸一ちゃんをこっそり見ていたのは丸七。
きっとこの先にある丸三の家に行くのだろう。
そう思った丸七は先回りして丸八することにしたのでした。続くという第1話でございました。それじゃあ皆さんからいただいた4文字引いていきましょう。赤丸一ちゃん第1話。ひょ、赤金髪ちゃん第1話。ややこしいわ、赤なのか金なのか、ややこしいわ。昔々あるところに赤金髪ちゃんという女の子がいました。ある日、赤金髪ちゃんはお母さんからモノボケを頼まれました。愉快だなお母さん。モノボケ頼まれて、で赤金髪ちゃん、これをクワガタのところに届けておくれって。友達の守備範囲広。渡されたカゴの中にはガンダムや爆弾がぎっしり入っていました。もう行動の動機が全く読めなくなってきましたけど、いいかい赤金髪ちゃん、通り道にはハスハスしてくる人がいるかもしれないから気をつけるんだよ、気をつけるんだよ気をつけるんだよ。そんな赤金髪ちゃんをこっそり見ていたのは誰？フリーザ嘘、ちょっと遠山の引きやばくないですかこれ。
きっとこの先にあるクワガタの家に行くのだろう。
そう思ったフリーザは先回りをして
壁ドンすることにしたのでした。
やだ、気をつけて、ニセコイラジオ。ニセコイラジオなのにフリーザの存在感半端なくないですかフリーザなんかちょっとこのラジオの中だとストーカー気質を感じるけど、まあいいか。1週間ぶりでございます。桐崎千棘を演じます遠山奈央です。ニセコイは週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。今日はいい天気です。なんか夏になってきたな。富山もすっかり半袖ですけどね。今日はですね、いつもと違うスタジオでやっているのでですね、趣が全然違う感じです、スタジオの中は。でもいつも通りの内容でお届けしていくんですけども、でもね、今日はいつもと違うことがもう一個あるんですよ。24日の日曜日にニセコイベストソングスのイベントがあったではありませんか。そちらの感想も山盛りいただいているのですよ。それをご紹介しながら、イベントに来られなかったよっていう方々ともこうイベントの熱気をね共有していきたいなって思ってるんですよ。 あとこうニセ恋 の、 そのイベントっていうことでたくさんいろんな方が見に来てくださって、小見直し先生も来てくださいましたし、あの各所音楽方面だったりとか宣伝の方面だったりとか、もう本当にいろんな関係者の方々が来てくださって、中にはそのお子さんも連れてきてくださったりなんかしてね、始まる前からこう楽屋の中がもうねすごい人でいっぱいだったんです。いつもはイベントの前はちょっとねドキドキしながらこう待ってるんですけど、もう楽屋の前周りをですねタタタタタタタってちっちゃい子がタタタタタタタタって歩いてて、遠山とねこう握手ってこうしてくれたりとかして、なんか緊張する間もなく楽しくねやることができました。いやー本当に小さい子のパワーはすごいな、本当に。なんか私は一人っ子なんで、あんまりちっちゃい子と関わることが今までなかったんですけど、すごく人懐っこく来てくれて、抱っこみたいな、抱っこみたいな、あ持ち上がらせない、お重たいみたいな、なんだ抱っこできねえのかっけみたいな感じになりながら、もうあごめんねみたいな、ハグで勘弁してみたいな、そんなやり取りなんかもねあったんですけども、本当に元気いっぱいで、ほっぺもぷにぷに、お手手もちっちゃい、あーこなんて天使は地上にいたんだなって思いましたよ、本当にね。そんな楽屋の一幕もありつつですね、後でイベントの方の模様もお伝えしていきたいと思いますよ。あ、そうだ、あとはあの今週のジャンプでも情報が出ていましたけれども、単行本18巻が6月4日に発売されます。気になる表紙は、お、マリカがセンターにいますね。あとはチトゲと小崎ちゃんもいるけれども、お、そして魔力全開スピンオフマジカルパティシエ小崎ちゃん第1巻も発売されるということで、うおーますますニセ恋が盛り上がってきておりますね。うん、本編の方のあの原作のね連載の方も何やらこうなんだろう、なんか先が全く読めない展開になってきて、あなんだろう、モヤモヤするモヤモヤするよって思いながら読んでましたね。皆さんもいかがでしたでしょうか。さあというところで、先ほどの4文字をおさらいしていきたいと思いますよ。金髪を送ってきてくださったのは埼玉県のラジオネーム読むの大変そう様よりいただきました。そんなことないよ。そしてモノボケを送ってくださったのは北海道のワットローキャロビン様よりいただきました。クワガタは神奈川県の青みどろなかなか採用なし様採用しました。ガンダムは埼玉県のトランジェント様、爆弾は熊本県の熊本の王様、ハスハスは茨城県のヤータンさん、フリーザは大阪府のシェーンガラースを目指すドラマー様、壁ドンは北海道のニセ恋日本代表様よりいただきました。今回は以上8名の方でしたね。いやちょっとどうなんですか、通り道にはハスハスしてくるかもしれないフリーザさんが壁ドンすることにしたっていうもうなんか意外とつながってきてますけどもね。そうでもどうなんだろう、この先また2話3話で続くと思いますが、皆さんお楽しみに。ということでニセ恋ラジオスタート。
だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、あ、アウト。
富山直子がお届けしておりますニセ恋ラジオ。ここからは感想と普通音のコーナーにいただいたメールをご紹介していきます。前回だるまさんが転んだのをちょっと物議を醸したじゃないですか。だるまさんってどっちなんやって、私気になって調べたんですよ。そしたらあのゲームにだるまはおらんかった、鬼ですね。これだるまさんが転んだって言ってるの鬼でした。なんでだるまさんが転んだって言うのって思って、そしたらだるまさんが転んだって10文字なんですよ。10文字、単純に10数えられる語呂のいい言葉っていうのがだるまさんが転んだっていうワードだったらしい。だからね、地方によって言い方が違うんですって。
クルマンのトンテンカン宮城県とか、
乃木さんは偉い人とか乃木さん誰っていうのとか、 びっくりした。だからもしかしたら僕の地域ではだるまさんが転んだじゃありませんでしたみたいな方もいらっしゃるかもしれないですね。なんて発見がありましたよ。あと私、そうショックな出来事が、名残惜しき出来事があったのですよ。あの私毎週週刊少年ジャンプをこう読んでいるではないですか。それと合わせて携帯アプリの方の少年ジャンププラスっていうアプリがあるんですよ。皆さんご存知ですか。それのアプリでこう連載していたジャンプの正しい作り方っていう連載があって、これがですね、なんと最終回を迎えたという。もうどうしよう。もう私すごいこの漫画が好きで、なんかこうね、普段が自分たちが読んでいるジャンプっていうのがどういう風に作られてるんだろうっていうのとか、なんかこういろいろその桜井武先生がロケに行かれてこう知ったこととかが面白おかしく書いてあって好きだったんです。で私ちょっと気づくのが遅くって、あのこのニセコイラジオの2期が始まったタイミングでスタッフさんに教えていただいて読み始めたんですよ。だからもう終わっちゃうのと思って、すごいね、これは名残惜しき出来事だったのです。いやでも桜井先生お疲れ様でした。楽しい時間をありがとうございました。でもまたねちょっと単行本が出ますよみたいなので、おまけでまだまだ書いていきますみたいなので、それをちょっと楽しみに待ってみたいなと思っておりますよ。さあ皆さんからのお便り読んじゃう？読んじゃいましょうか。お、まずは7話の方ですね。7話のアニメの方のお便りをご紹介していきましょう。東京都にお住まいの女性の方、ゆりあっとあいうえおのでらかきくけこさき様よりいただきました。うまい。なおちゃんこんにちは。こんにちは。とうとうはるちゃんの登場ですね。ですね。私は OVA を見ていないので、あやねる演じるはるちゃんを見るのは初めてでした。おお。はるちゃんとラクが話しているとき、小崎、千棘、マリカの3人が一人ずつ登場するシーンがあったじゃないですか。なんだか大切な友達を紹介するときみたいな嬉しさがありますね。うんうん。あと、千棘がラクの後ろからひょこっと顔を出して登場するシーン、めちゃくちゃ可愛かったです。はるちゃんがラクのことを誤解しているのが少し残念ですね。でも、はるちゃんめっちゃ可愛い。これからはるちゃんの活躍に期待ですね。とのことです。ありがとう。そうですね。いやはるちゃん確かに初登場はあのオウム会の時でしたけれども、こうやってがっつりあの自己紹介から始まる登場会っていうのは7話ということで、いやなかなか見応えのある回でしたね。なんだかはるちゃんが主人公みたいなくらいずっと喋り倒していましたけども、いろんなシーン一面が見られましたね。うん。でもこうやって振り返ってみると、あの千棘とかつぐみとかもラクの印象ってマイナスから始まってたりするんですよね。だからはるちゃんがこれからラクと関わっていくことで、どんな風に心境が変わっていくのかっていうのはすごい見どころの一つなんじゃないかなって思います。ね、オープニングあのラリゴーラウンドの時からあのはるちゃんがねいろいろ活躍していますけども、こうパンツを見られてキャーみたいな、あーオープニングはこういうね7話のシーンがあってこういう風に作られてるんだなっていうのも垣間見られる発見のある回でしたね。さあお次は山口県にお住まいの千棘と小野寺姉妹が好きすぎてたまらない様よりいただきました。なおちゃんほげーほげー、7話見ました。はるちゃんやっと登場ですね。本当はラク様でも出ていたんですけどね、お迎えですね。はるちゃんを推している僕からしたら、やっと2期が本格的に始まった感じがします。これからのニセ恋アニメが楽しみで仕方ありません。さらにエンディングのマージドチックタックは何回も聞いて早くフルバージョンが聞きたいです。これからニセ恋応援しています。もちろんちとげも大好きですよ。おー、ありがとう。そうですね、やっぱ2期、ポーラ出てきて、はるちゃん出てきて、それからふーちゃんも出てきて、キャラクターがどんどん増えて2期らしくなってきましたよ。だからエンディングのマージドチックタック、これまたすごい可愛い、なんか遊園地みたいな曲でしたね。ブンチャッチャーブンチャッチャーみたいな、ね、でなんかこう これ他にも触れてくれている方がいらっしゃったんですけど、なんかシンデレラみたいな感じになってますねみたいな、これがまさしく小野寺なみたいな、うまいこと言ってくれている方もいらっしゃいましたけど、まさしくそうだなって思いました。あとなんかね、途中で何あれは、カーディガンが裸でさ、ほらスカートも抜けてさ、あれは何、私思わずあらあらあらあらあらって言いながら見ていましたけど、やだー、なんかちょっとセクシーですよ。あとオープニングのハルちゃんがラクに助けられるじゃないですか。その瞬間にラクが白馬の王子様になるみたいな、こうシルエットになる一瞬があったと思うんですけど、そんなのがこうエンディングの絵でも見られたりとかして、あ、ここシンクロしてるなーなんて思いながら見ていましたよ。うん、気づいた方いらっしゃるかな。さあお次は埼玉県のマッスー様よりいただきました。富山さん、ハスハスハスハスアニメ7話見ました。ついにハルちゃんが登場しましたね。かっこ5話にも少し出てたけど、かっこ閉じ。さくらさんの声とハルちゃんが自分がイメージしてた以上だったのでテンション上がりまくりでした。かわいかったね。エンディングもハルちゃんが歌っていて、イベントにもさくらさんが来るということで、今からイベントが待ちきれません。ところで現在山手線にマジカルパティシエ小崎ちゃんの写真が撮れるようになってますけど、遠山さんは撮りましたか？すごく可愛くて最高です。あと5月24日のイベントには行けなかったので、どういうことをしていたのかアニメジャパンの時みたいに教えてください。お願いします。そう、いやでも本当にアヤネロのお芝居がとっても可愛かった。小崎ちゃんの妹っていう、なんかやっぱり似た空気感を感じますよね。癒し系というか、ほんわかした空気感、喋りがこうおっとりしてて、だけどこうはるちゃんはその妹として大好きなお姉ちゃんを守るぞっていう、すごく使命感に燃えてるところもあったから、こうギラギラねしたりとかキーって怒ったりする一面が、こういろんな表情が見られて楽しかったし、あやねでもびっくりしてたんですけど、絵がすごい動くから、予想外に動くから、ここどんなお芝居つけようみたいな、なんかね、ふーちゃんと話してるシーンとかもくるくるくるくるくるくるくるってなったりとかしてましたけど、そういうのをね、なんか新しい、なんか風がね、はるちゃんがね入ってきたことによって新しいニセ恋が見られたなって思います。うん、あとこう他にもお便りでね気づいてくださってた方がいらっしゃったんですけど、習字で青春って書いてあるところとかね、いろいろひらがなで青春って書いてあったりとか、あと部活募集みたいな、部員募集みたいな掲示板のところにも生物部とか、あとなんかその集英社さんのなんかこう募集みたいなのもあったりとかしたらしくて、私そこには気づけなかったんです。よく見てくださってるなって思いながらお便り読んでましたよ。うん、あとはそうそうそう、マジカルパティシエ小崎ちゃんがアニメ化ですよ皆さん。第8話、もう早いところでは今晩です。すごいでしょ？これはね、すごい見応えがあると思う。私さっき実はオープニングを見せていただいちゃったんですけども、ほんとこれでワンシリーズ作れるんじゃないかってぐらい気合が入ったオープニングでしたよ。これはすごい。いやー、楽しみが尽きないですね。私はまだ山手線のその小崎ちゃんの何？え？みたいなのはまだ見れてないんですけども、今日このスタジオがイレギュラーでこのスタジオにお邪魔してるんですけども、ここの最寄り駅にどうやらあるらしいということをさっき伺っちゃったので、後で見に行きたいなと思っております。さあマッスーさんもご所望の5月24日のイベントについての、レポートをですね、今から皆さんと一緒にしていきたいと思いますよ。さあまず1通目はこの方、兵庫県にお住まいの醤油アットつぐみよし様よりいただきました。富山さん、ほげーほげー、ニセ恋ベストソングス購入者限定無料招待イベント行きました、ありがとう。ちなみに僕も兵庫県の美香子氏が大好きな学生です。兵庫県の、前回私がこのラジオでご紹介したゴールデンボーイさん来てますかって言ったら、はいって手が上がってましたね。よかったよかった。そんな感じで同じく兵庫県で三日越し推しの方からいただいておりますが、アニメのイベントは初参戦で不安もあったのですが、イベントが始まるとその不安も吹き飛びました。 イベントが始まり、早速全員がアルバムの名前を間違えたり、隠れた名場面探しでは客席に背を向けて探すのに夢中になったり、ベストソングス、ベストショット、ベスト3では謎の空同盟が結成されたり、妄想のコーナーでは遠山さんがぴょんぴょん踊ったり、美香子氏が透明の可能性を出したり、そしてまさかまさかの結末になるし、さすが愉快な仲間たちと思わせるような笑いの絶えないトークパートでした。妄想ダイアリーも歌ったし、これで終わりかと思うとライブパートが始まりました。ライブパートではトリックボックス、オーダーオーダー、ブルースケジュール、ハートパターンの順に曲が披露されましたね。生で声優さんを見たのは初めてなのに、生歌まで聴けたので本当に良かったです。2期でもアルバムのイベントがあったらまた参加したいです。アルバムの名前、間違えたわけじゃないんだよ。別に間違えたわけじゃなくって、ほらタイトルがさ、ちょこっと長いからさベストアルバムのイベントで、ニセ恋ベストソングスの、発売記念イベントでね、ちょっとややこしいんですけども、そんな感じでドタバタと始まり、あとはそうだ、客席にあの懐かしいニセ恋フェスのサイリウムを持ってあの来てくれている方とかいらっしゃいましたね。あのサイリウムの上の方の形がハートになってるやつなんですけど、とかあの最前列にもチトゲの T シャツを着て来てくれている女の子がいたりとか、あの後ろの方にもね、いっぱいそういうキャラクターの T シャツを着てくれてる方々いらっしゃいました。ニセ恋フェスのハッピー着てくださってる方とかね、意外とよく見えてるんですよ、ちゃんと、うん、あとテスト前でどうしようってゴールデンボーイさんもあのおっしゃってましたけど、あのテストの方とかいますかとか、あと体育祭シーズンだよって方いらっしゃいますかって言ったら、はーいって手が上がってたので、意外とこう中高生の方とかも多く来てくださっていたみたいですね、遠方の方からでも。あとその遠くから来ましたよ選手権とかもしたんですけど、あの広島県、あと岡山県、うん、の方とかがいらっしゃったっていうのはあの手挙げて分かったんですけども、後でお便りを読んだらですね、一番遠いのはもしかしたら鳥取県、もしかしたらもっと遠くの方もいらっしゃるかもですけど、今私が把握している範囲では鳥取県が最遠いかもしれないです。サムライブルーさんですね、12時間かけて来てくれたっていうことで、すごい、ありがとう。それだけね、幅広い方が来てくださったっていうのもオープニングトークで分かりましたね。うん。あと、隠れた名場面探しっていうのは、ニセ恋ベストソングスのイベントということで、DVD がついていたじゃないですか。そこで、今、2期になってから分かる、その、意外と、あ、このキャラが出てたんだ、みたいな発見があるんですよっていうのを、皆さんと一緒にこうスライドショーをこう見ながら検証していくっていうやつでしたね。一番印象深かったのは、あの、花好みです。マリカの曲なんですけど、花好みにすごい仕掛けがあって、あの、ゆい姉ちゃんとか、ホンダとか、あと、あの、右助とか、みかげとかね、あの原作まだ2期になってもまだ出てきてないキャラクターとかがあの花好みには出ていたりとかするんですよ。だからあのそういうところに気づけた人はね、あのかなりあのレベル高いっすよ、ほんと。でそれに関するお便りもいただいてるんです。静岡県にお住まいのユーゴン様よりいただきました。家に帰ってからベストアルバム見返してみると、あることに気がつきましたと。それはマリカの歌ってる花好みで、マリカが筑前、現在の福岡からぼんやりまで走っているということです。このような隠し要素を見つけるのもすごく楽しいです。ほー、これはイベント中では触れられなかったネタですね。すごい、そうか、筑前って福岡なんですね。そうかそうか、そこからなんかこう走ったりとかキックボードとか乗りながらぼんやりまで来ていたという、それはすごいですね。わあ、もう一回これを聞くと見たくなりますけどもね。いやー、そういうのを皆さんといろいろお話ししながら、そう探して見ていましたよ。あとあの、つぐみのトリックボックスとかも結構いろんな工夫があって、あの A メロらへんかなとかで、あのつぐみがハンバーガーを食べてこうアンニュイな顔してるところとかがあるんですけど、そこの後ろの方にポーラが 写っていたりとか、そのポーラの周辺にいろいろこうステッカーが貼ってあるような描写があるんですけど、そこのステッカーに周永って書いてあったりとか、偽ラブとか書いてあったりするっていうのもね、なかなかレアな描写なんじゃないかなと思いますよ。皆さん見てみてくださいね。そうで、あとは我々執刀男子者の、3人の持ち歌であるハートパターンとトリックボックスとオーダーオーダーの中にある名場面ベスト3っていうのをそれぞれお家で選んできてたんですけど、それを当てっこするっていうゲームをやったんです。でも、まあ、なかなか当たらなくって、もうこじつけて、いやここをよく選んだシーンは違うかもしれないけど、空がね、空がほらお互い映ってるからこれ正解でしょとか言ってこじつけながら面白おかしくやっていました。それに関する お便りもいただいております。神奈川県にお住まいの女性の方、ポポポポッチー様よりいただきました。かわいいラジオネーム。今回のイベント出演者はニセ恋キャスト陣の中でも愉快な方々が選ばれたということで、それを聞いた時はえそんな理由なのと衝撃を受けましたが、イベント終了後にはうん確かに愉快だったと納得してしまうような終始笑いの絶えないとても楽しいイベントでした。お三方がお家で選んできたというハートパターン、トリックボックス、オーダーオーダーのノンクレジット映像の各カットが揃うのかというコーナーでは、多少タイミングが違っても空が映ってれば正解という究極の理論にお腹を抱えて笑いました。本当にね、同じ空とか、あとはハートパターンとかだと卵がこう映ってたりとかしたんで、ここ同じ卵だよねとか言いながら、もうで進行は私がそのコーナーしてたんですけども、もう先輩方お二人のこう横暴にですね遠山タジタジでございますよ。でもめちゃめちゃお腹抱えて笑いました。楽しかったな。そうでも、まあ、3カットずつ選んだけども、だいたいこう各曲全部なんかね揃ったりとかするところもあったりとかして、1個ずつはね、だからまあパーフェクトというわけにはいかなかったですけども、それなりにシンクロするところはありましたね。だから良かったですよ。うん、妄想については後でゆっくりお話しすることにしてですね、歌についてのお便りも来ております。千葉県の綿半様よりいただきました。遠山さんの振り付けや内山由美さんのリズムを取る腰の動き、小松美香子さんの歌う姿とリボンは可愛くてもだえました。ニセ恋にはいつもキュンキュンさせられますという、ことでした。そう、私そう振り付けてるつもりはなかったんですけど、体が勝手に動いてたのがなんかね、ダンスが可愛かったですっていうお便りをたくさんいただいて、私あれあそっかダンスだったんやってなりました。そう、ブルースケジュールとか結構ノリノリの曲なんで、サンバみたいな感じで足をこうテッテリテッテッテッテッテッテッってこう動かしてたんですけど、そういうのをね褒めてくださる方が多くて嬉しかったですよ。オーダーオーダーを歌ってらっしゃるユミタさん、すんごい可愛いかっこよかったです。ユミタさんは今回ルリちゃんに合わせてメガネをかけていらっしゃったりとかしてね、そういうところもまたルリちゃんとのシンクロ率が上がってるなと思って、うん、素敵でしたね。で、ミカコさんのトリックボックスもすごいやっぱ楽しくって、みんなでこうなんか大体とか言ってこう盛り上がって、すごい私もね混ざってやってたんですけど、舞台裏でね、そうすごい楽しかったですね。ライブパート、まさかこう5曲歌うとは思ってませんでしたっていう方が多かったみたいで、皆さんにね嬉しいサプライズができたのではないかなと思います。いやー、皆さんのおかげで大盛り上がりで楽しかったな。そしてこちらラストのお便りです。栃木県にお住まいの桃音様よりいただきました。女性の方ですね。私はこのようなイベントに出るのは初めてで、当選したその瞬間からものすごくドキドキしていたのですが、女子高生とか絶対私だけだとか、どうしよう生きて帰れるかなって。何どうしたの、生きて帰れるよ、そんな危ないとこじゃないよ、おろおろとか、私だけついていけなかったらどうしようとか思っていた気持ちも吹き飛ぶくらいの楽しいイベントでした。イベントの終わった直後は逆に幸せすぎて死ぬんじゃないかと思いましたが、無事に家まで生きて帰れました。大げさだな。また皆さんの歌う姿が見たいです。夏のニセ恋フェス2もさくらあやねるの追加出演が決まってさらに楽しみになりましたね。 特に自分は前回のニセ恋フェスには行くことができなかったので、今年は絶対に参加したいです。もう夏が待ちきれません。だね、本当だね。でも来てもらってね、桃音さん分かったと思うけど、意外と女子もたくさんいるのですよ。やっぱり女性の登壇者が多いとね、男性の方が多いんじゃないかなって思って、女性のお客さんはこうそわそわドキドキすると思うんですけども、もう最前列にも早速女性の方いらっしゃったし、奥の方にも女性の方いらっしゃったりとか、いろいろとね、なんか曲とかにも乗っかってくださったりとか、もう皆さんもノリノリで来てくださってるから、今こうリスナーでお聞きの皆さんとかで、どうしようかなどうしようかなって躊躇していらっしゃる方とかがいらっしゃるとしたら、もう何の心配もなく遊びに来てほしいなって思いますよ。うん、でも桃音さんはありがとう、楽しんでくれてよかった。またニセ恋フェス2でお会いしましょうね。皆様もニセ恋フェス2お楽しみに、また遊びに来てくださいね。今回は普通オタは時間がないということで、確かにいっぱいご紹介できたから、それもまた致し方なし、また次回ご紹介していきましょう。おしまい。ニセ恋ラジオ。一言。ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。今回はコミックス8巻から、バレンタインのあのエピソードですねたまたま持ってきててねみたいなくだりのところでしたけれども、まあちっとげったらツンデレなんだから。さあ、でも皆さんの応募してくださった一言によってですね、ツンデレにとどまらない面白ネタをたくさんいただきましたので、早速ご紹介していきましょう。では参ります。神奈川県にお住まいのねじまきラビット様よりいただきました。
私の持ってる鍵でプールの男子更衣室の扉が開いたわ。
どういうこと？あれ？これは10年前にもらった鍵ではなかったの？そこに結実するの？もうニセ恋終わっちゃうよ。やだよそんな終わり方、反対さあお次参りましょう。東京都にお住まいのしとけナンバーワン様よりいただきました。
あんた誕生日なの？昨日たまたま作ったケーキ持ってきてるんだけど食べる？あとろうそくもたまたま持ってるけど使う？
かわいいですな、ちとげちとげ、よしよしよしよし、ツンデレです、ツンデレを発揮しています。でもこれは偶然が重なりすぎてて、もうごまかしきれない感がありますけどね。いやでもこんなこと言われたらときめきますよ。うん、さあお次参りましょう。福岡県にお住まいのウィカ様よりいただきました。
たまたま今朝コンタクトが大中小3枚あってね、全部重ねてつけてきたのよ。本当よく見えるわ。
ダメ、絶対良い子は真似しないでね。まあ、確かに見える、3枚重ねてるように見えるけどダメ2枚だってダメだし、3枚はもう手のほかですよ。ダメダメ、でもどうなっちゃうんだろう。いやダメだ、絶対試しちゃダメだからね。私もコンタクトユーザーですけど、考えただけでそれ恐ろしくなります。目は大事にしましょうね。はい、ではお次はこちら。福島県にお住まいの福島の F はフリーザの F 様よりいただきました。
この前スカウターで戦闘力測ってもらったんだけどさ、私の戦闘力フリーザ様と同じ53万だったのよね。
なんと惑星一つ破壊できそうなくらいなんでげしょ。きっと
そうなんでげしょ。あーやっぱりそうなんだ。
昔からすごいなって楽を吹っ飛ばすたびに思っていたけども、あれですよ、ちょっと前の話になるけど、ビクトリーバーサスっていうあのジャンプの登場人物たちがね集まって戦うゲームがあったんですけども、それの時にね、私がもう夢のようなセリフの数々を読んだわけですよ。 リョウさんとかルフィみたいな、うおーすごい絡んどるみたいな感動がいっぱいあったわけですけど、そういう人たちとこうタイマン張るわけですよ、チトゲが。本当に本当に言うなれば、私桐崎チトゲ普通の女子高生って言ってもおかしくないようなチトゲがですよ、あのそういうオレキレキの皆さんと戦闘するっていうね、そういうゲームがあったんですけど、まあ、それを思うとね、フリーザさんと同じ53万の戦闘力を持っててもおかしくはないとも思う。さあということでお次参りましょう。愛知県にお住まいのケイアットマリカオシ様よりいただきました。
実は私シャリンガン持ってて、今リンネガンが開眼しちゃった。
おお、これはナルトネタですね。これは思いつかなかったな。でも確かに今ね、あのサスケ氏のあのリンネガンを見ているのです。シャリンガンと共にリンネガンも見ているんですが、これは孫うことなきリンネガンですね。チトゲまさしくですよ、一緒だもん。ほんとウチハチトゲになるわけですね。これはそっか、ウチハ家というかその一族しか持ってないものになるんだ。あ、そうかそうか。おー、これはすごいコラボレーションだな。でもですね、遠山これ全然思い浮かばなかったんだけど、最多ネタなんだって。すごいですね。皆さんこういうコラボレーションいいと思います。面白いですね。さあお次は何が来るかな。東京都にお住まいの小崎とラクの息子様よりいただきました。あー、くっついとる小崎とラク。ブワ、
おねしょしたんじゃなくて偶然汗で布団に世界地図を描いちゃっただけだから。
ありがちいやないけど、ありがちのようでないネタですね。本当にあるのかな、おねしょで世界地図。オーストラリアぐらいはいけるかもしれないけどね。おー、でも引き続きおねしょネタがね、このすごい、あのおねしょってきっと激戦区なんでしょ。そこのところをねかいくぐって、小崎たらくの息子さんが選ばれました。またでも恥ずかしそうにしているちとけがいるのがいいですね。お、次がラストです。栃木県にお住まいの清ゆてら様よりいただきました。
今日のこの目はたまたまアシスタントさんがいつもと違う人でね。
わー、小見先生のモノローグや、完全にこれはメタネタ来ましたよ。わー、そっかそっか、小見先生が手がけてなかったわけですね、この目はね。これでもそしたらアシスタントさんまずいことになりますよ。ちゃんと書いてってなりますからね。いやー面白い。いやー、なかなかこういうメタネタ今までなかったですから新鮮でしたね。はい、ということでじゃあ最後は私遠山チェアマンからの一言ネタで締めたいと思います。
ラク、お返しは3倍返しでいいって言ったんだけど、欲深の私には100倍返しでお願いね。
脳内メーカーのお話です。イベントでも脳内メーカーの話題がちょこっと出たんですけど、美香子さんがゲストに来てくださった回で脳内メーカーネタがあったじゃないですか。あれを私チトゲでもやってみたんです。皆さんもちょっとやってみてくださいね。そしたらね、チトゲがねすごいひどい結果が出て、もう 99% 欲だったんです。で、真ん中に1個だけ違うワードが書いてあったんだけど、それがね、金だったんです。今出しました。これひどいでしょ。構成作家さん、これひどいでしょ。びっくりしました。そうだからね、これはね大変欲深なね、感じになるんではないかなと思って、ここで1個採用してみました。え、どういう偶然だそれはですか。ほら、それはほら、あれだよ、あの偶然ね、ほらイベントで話題にしとくからさ、あまりそれとは関係ないで。
妄想、趣味が妄想の遠山奈緒が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。おや、
遠山の苦手な偽物のコーナーがないよ。うふうふふというのはですね、今回はなんとなんと先日のニセコイベストソングスのイベントでやりました妄想のコーナーをここでまるっと流したいと思います。やった。
まあいつもで言うところの2コーナー分くらいの長さがあるということで、
偽物のコーナーは今回お休みだよ。ちょっとね休憩です。遠山もここで一回こう気持ちをふっと休めて、次回また成功栄光の架け橋をね、駆け巡っていきたいと思いますぜ。ということでここから妄想を聞いていただくんですけどもね、あのイベントでは一応録音はするけど使うかどうかわからないですよみたいなことを言っていましたが、使っちゃいます、流しちゃいます。やったね。これで少しでもイベントに来られなかった方にもあの楽しいイベントの空気感が伝わるといいなと思っております。何せ3人で妄想するのは初めてですからね。という、いろいろと私たちもあの挑戦の妄想だったので、いろいろと打ち合わせもしていたわけです。その打ち合わせの模様から流します。すごいよすごいよ。ではなんだろうな、もう恥ずかしいけど聞いていただきましょう。どうぞ。
妄想。
来てしまいましたか。
来てしまいました、
このコーナー。
来たか、ニセ恋ラジオでおなじみ。
始まった同時にこれこの音楽ってもうなんか不穏な空気しかねえ。大丈夫これ、
もういつもこんな BGM の中、はい、ニセ恋ラジオでお届けしているわけなんですけどもね、今回はこの3人で妄想劇を演じてみたいと思います。
3人で。今まで3人ってあったの？
ありませんでした。
あ、誰だっけ。
私が1人で3人やったことはあるんですけど、
それは1人で3人もやってんの？さすが金役いっぱいできる人だね。
そうだね。
マックス10ぐらいいけるもんね。
いけるよね。
ちょっと待って、ちょっと待って、そういうの活かしてんだね。すごいわ。
いや、すごいわ。
すごいね。
いや、できない。ただ者じゃない。10もできないよ。
会社さん、何卒かぶってないんで、ちょっと。
失礼。何のことかな、よくわかんなかったけど。
そうですね。まあ、いろいろとゲストに来ていただいたりとか、公開録音とかでイベントでもいつも妄想欠かさずやっているんですけども、今回は公開録音ではないにもかかわらず、妄想のコーナーをやっていきたいと思います、はい、ルールが今回ございまして、想像ダイアリーをテーマに妄想していきたいと思います。
想像ダイアリー、
エンディングの。
そうです、皆さんもご存知の想像ダイアリーでございます。
あ、なるほど、
なるほど、
私歌ってないんですよね。
あれ、
え、何言ってんのルルちゃん。
え
心の中にいたじゃない。なんか死んだみたいな言い方やめてくれる。
クレジットされてないだけで歌ってるじゃないですか。
そうだろ、私も初耳だよそれ。
違う、あのね、みんなブースの中で歌ってたけど、ルリちゃんはブースの外で歌ってたんだよ。
だから花子歌ったのに入ってなかったんだ。
ちょっと入ってなかったんだけど、
そっか
いたんだよ。
後でよくマネージャーと相談するわそれ。どういうことかな。
でもまあ今回に限っては想像ダイアリーでも妄想ダイアリーになってしまうわけなんですけど。
そうだね、
そうだね、
妄想ダイアリーいいじゃない。
もうそう、妄想ダイアリー、
でもいいダイアリーの方は私歌ってたかもしれません。
そっちか
ー、そっち
だったのか。
まだ世に出てなかったんですね。
そうだね、
そうかそうか。じゃあこれから楽しみですね。はい、まあその想像ダイアリー、元妄想ダイアリーの、こう世界観、歌詞だったりとか、あの爽やかな感じだったりとかっていうのを、こうテーマに妄想していきたいと思います。
なるほど。
で、妄想終わりで、この妄想ドラマのエンディングテーマとして、想像ダイアリーを歌います。
歌うの？
歌います。
セルフエンディングってこと？
そうです、エンディングテーマとして歌います。
自分たちで歌うの？
そうです、そうです。
だからこれ妄想ダイアリーバージョンでいいんじゃない？
あ、妄想ダイアリーなら私わかる。
あ、本当ですか？あ、よかったよかった、
よかったよかった。おいおい、
一緒に歌いますね。じゃあ
一緒に歌えるね。
あいつバカにしてる。
してない、してない。
よかった。
まあ妄想でエンディングテーマがつくのは、もうかれこれ2年近くやってますけど初めてですね。
そうか。
はい、そんなスペシャル仕様でやっていきたいと思います。
なるほど。
じゃあそんな感じで妄想劇の設定を考えていきましょう。はい、いつもお便りベースでやってるんでね。
あ、そうだよね。
はい、
設定はじゃあどうすんの？
設定はですね、ちょっと考えたんですけど、まあ5月
ということ
で、
今5月、
もうすぐ体育祭があるんだよっていう方とかいらっしゃるんじゃないですか。
あ、時期的に。
そうですよね。
あ、いるね、いるね。
結構学生さん多いんですね。おお、ありがとう。
体育祭か、いいな。
いいな。ねえ。
じゃあそれが。
そう、体育祭で、うん、なんかこう、ときめきのある競技、ちょっと考えたんです。
ときめきのある競技。
そう、二人三脚とか。
ああ。そう。やったことなかった。
まあ、あ、本当ですか。あとリレーとか、ちょっと、うん、愛のバトン、バトンを渡せてみたいな。
愛のバトン。何言っちゃってんの。
え、どうしたの。
ちょっと待って。
え、
愛のバトンって何。愛のバトンって何。
え、愛のバトン、愛のバトンですよ。え、ちょっと。お二人とも妄想力が足りないですよ。
愛のバトンってなんだ。私女子にしか渡したことないぞ。
私もないぞ。
え、本当ですか。
え、異性に渡すってこと。
とかとか。
え、
え、二人三脚
大丈夫か。
愛のバトンちょっと面白いんだけど、うん、
え、あとチークダンスとかも考えたんです。
チークダンス、
うん、
ん、キャンプファイヤー。
え、チークダンスしないんですか。
え、え、え、何それかわいい。
うん、
何それかわいい。
え、何それかわいいね。
かわいい、
かわいいね。
あれ、やらないですか。やりますよね。
やりますよね。
やらない。
知らない。え、チークダンス踊るよって人。我こそは踊るよって人。
じゃあちょ、ちょーろろろろって
踊れるんだ、すごい。
一人二人
ちょーろろろろって
ずっとやってていい、うん、
やだやだ。
いいよ、妄想のコーナー中ずっとやってたから
やだやだ。
一人チークダンスや
る。そうそうそう。
でも私女子校だったんで、うん、なんか男女でやったらなんかきっと接触してキャンみたいな、そういうのあるんじゃないかなと思ったんですけど。
へー、なかったな、中学、うん、教学だったけど。
本当ですか。
そうなんだ、
うん、そんなもんなんですね。
なかったな。
でも、うん、悩みに悩んで、はい、借り物競争にしようと思います。
借り物競争ね。
うんうんうん。
それもでもやったことない、意外と。
私もない。
私もないんです。だから妄想でやるんです。
なるほど。やったことないものこそね、
う
ん、
そうです。
ここで私たちだけの借り物競争が生まれるわけだ。
あら、そうです。
もうルールとかもう関係ないよ。
え、でも借りようね、借りようね。
何か借りないとダメだ
よ。とりあえず借りよう
ね。とりあえず借りよう。
はい、
はい。
で、男女配分をどうするかなんですよ。
あ、登場人物。
はい、
うんうん。男女ぐらいでいこうかなと思うんですけど。
男女
懐かしい。
男女
でいこうかなと。
男2人、女の子1人。
うん、
ちょっとじゃない、三角関係的な
みたいな。
それあるね。
それありますよね。
それいいね。
ですよね。
うん、
そのまあ、体育祭であり、
はい、
借り物競争し、はい、男女で、かつ想像ダイアリーの要素
を
取り入れないといけないんだよね。
私ちょっと歌詞わかんないからさ、歌詞カードとかなんかありません。
あ、そうですね。あっちから
この自由な感じね。
みんないなくなっちゃう。
繋いでて。
え、タンタンタラララタンタンタンタラララタンタンチャチャラララララララララチャチャラって
誰も繋がらないってどういうことですか。これどんどん繋がっていくゲームのはずなんですけど。
そうなの、わかんない。
ひらめきでした。
いるじゃんもう。
ごめんごめんごめんごめん、ちゃんと読まなきゃと思って。ひらめきでした夢を。はい、OKOK。
ちょっとなんかこう、うん、要素を入れるために、
ね、吹き抜けた風は襟元を通り、うん、ふわ。え、じゃあ風の役が必要。
え、そこまで作ります。
金役で
みたいな。
誰でもなれるよ、多分
風。あとね、うん、目が合った瞬間笑い合い。
曲の世界観台無しです。
あとは、想像ダイアリー、片言だって、片言だって態度で分かるのに。お前、
お前
のこと俺好き、
俺中華好き。
俺、お前、好き。
お前、俺、好き。みたいなこと
っていうことかな。
ってことですね、う
ん、なんだっけ、あと
白い可能性触ったとか。
白い可能性ってなんだ。
白い可能性。
鼻水出ちゃった。
ごめん、いいよ、ごめんよ、いいよ、いいよ、いいよ、噛んできてもいいよ。
あと透明の可能性が出て
きた。いってらっしゃい、いってらっしゃい。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、ララララ
終わったよ。
あ、終わった。これ繋げるね。
繋ぎで基本踊るって。白い可能性を触る、
触るとか、うん、そんな感じ、うんうん、理解していたようで君へと手を振った。そんな感じかな。あ、みんな振り返してく
れ。これ入れればいいか。
うん、こんぐらったらいけんでしょ。
そう、風吹く、
うん、
手振る、うん、白い可能性触る、
う
ん、
目があったら笑い合うそうそうそう、
オッケー、
その辺入れよう、
はい、はい、借り物競争ですね、
うん、で、男女どうするの、普段男の子やってるでしょ、自分で
もう女も男もやってますけど、うん、ね、一人で
じゃあそこはやっぱいくら金役がねすごいできる方であってもね、うん、やっぱここはせっかく人数いますから私たちがやりましょう、
やりましょう、え、
じゃあ男やりますよ、
お茶やりましょうか、
男男、はい、
男男、わ
かりました、
女で、
はい、あとは設定とか大丈夫です、このまま、
ああ、名前はどうするの、
え、名前、
名前三河とか
三河割と出てきてるよね
三河君よく出てくんの、
三河はね、妄想のコーナーでね、割と出てきて、ちょ待てよって絶対言うの、
あ、じゃあそのキャラで、
三河はちょ待てよって絶対言う、じゃあそれで
三河、
じゃあその流れを組むと弓尾になるね、
弓尾、
うん、
なんかかっこよくなさそうだなはい、
はい、
弓尾、三河、なお、
なお、
みんなおが
男みたい、
みんなおが終わり
みんな男みたい
なお子とか、なおみとか、
なおみ、
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 なおみ、なおみね、なおみで、
はい、なんか ここをどういう関係性にするかだよね、
やっぱ競は競った方がいいんじゃない、
そうだよね、だから、うん、じゃあ借り物競争する人と、う
ん、はい、
それを一緒に
見てる人、借りられる
人、うん、一緒に見てて、うん、
見てて、
で、うん、これ設定でもここまで言っちゃっていいの、どんどん言っちゃっていいの、
あ、でも基本的なところが固まれば、
うん、もう始める、
あとは始めちゃっても
大丈夫です、じゃあ
始
めようか、おう、で、借りる人ね借りる人、
わかわか、借りる、借りる、うん、なんか借りる、
すごいね、これ大々的な、うん、なんかエチュードだよ、
う
ん、
そうだね、
ちょっと養成所時代を思い出しますね、
うん、ちょっとどうしよう、あの、うん、借り物競争、オッケーオッケー、
でもほらさっきもうドンピシャでね、
そうだよ、
当てたから、
そうだよ、
私らはもう運命共同体、大丈夫、
大体合うから大丈夫、
うん、そう、適宜モブもやりながら、
うん、そうね、
はい、
オッケー、で、私たちここは仲良しね、
はい、
ちょっとあの、ナオミのこと好きね、
あ、やー、
う
ん、
あ、そうね、そうね、
好き、うん、やーじゃないの、やーじゃ、始まっちゃってるよもうよし、
はい、じゃあ、うん、いいですか、
はい、
では、申します、
頑張れ頑張れ
頑張れ、
今日はいい風が通るぜ、
あ、風が吹き抜けてる、
ナオ、見てるかな、俺のこと見てるかな、
三河先輩かっこいい、三河先輩じゃあ
私、三河先輩の最後の体育祭に赤組の勝利を捧げたいの、
いや、
一緒に頑張って応援しようね、
ぐさぐさぐさ、
三河先輩、
本当は俺もお前のために走りたい、
よし、借り物競争か、
俺も借り物競争出ようかな、
え、学年が違うから出られないよ
そうだよな、分かってたよ
一緒に応援しよう、あ、それでは、ただいまより借り物競争をスタートいたします、
頑張れ頑張って頑張って、
それでは、箱の中から、なんだろう、紙を取って
袋、
あ、袋の中から紙を取ってお題を確認してください、それでは、用意スタート、
頑張れ、
すぐ取るんだな、
なんだ、俺の借りるものは
あいつ借り物競争してんのにすげえクールだ
俺の借りるものは好きな人、
先輩何弾いたんだろう、
なんだろう、
楽しみだな、
聞こえないはずなのにもう聞こえた気がする、
先輩、
あれ先輩が私のところに、
俺の借りるものお前が必要なんだ、
どういうことですか、
これを見ろ、俺の好きな人、
好きな人、
好きな人、
なお、
ちょっと待ってください先輩、
なんだお前、誰だお前は、
弓尾と言います、
弓尾か、
どうしたの、
お前1年下のくせに生意気だな
そんな上から目線で見られる筋合いはありませんが、
俺には風が吹いてるんだぜ
私にだって、あ、今先輩とものすごく目が合っただが、白に可能性を感じる、
やめろ、俺の服に触るんじゃねえ、早く借りないと、俺はこの
先輩
に勝てないんだぞ、
先輩、
さあ、ナオ、ナオを渡せ、
白い可能性触りたい、
はい、
この先輩のどこがいいんだ、
え、それは、三河先輩はかっこよくて、優しくて、それから、いい香りがするところ
香りでした。
本当にいい香りがする。
で、
疲れるな。俺もずっとナオミのことが好きだったんだ。
え、
なんだと。俺はずっとずっとナオミのそばでこの気持ちをずっと隠してきた。でももう隠しきれない。
いや隠せよ。
隠しきれない。
いや隠してくれよ。
だから隠しきれない。このままでは終わらないぞ。
いいから俺は今から勝負に出なきゃいけねえんだ。
俺も行く。
何？
え、
お前がこいつをお前の好きなやつとして提示するくらいなら俺が行く。
いいだろう。じゃあ勝負だ。
俺を借り物競争のものにしてくれ。
いいぜ。だがひとし。
え、
ひとしって誰だ。
ひとしくん。
ひとしって誰なんだ。この人全然先輩らしくないぞ。俺勝てる気がするぞ。ナオミ、
は
あ、ひとしって誰だ。やっぱり本当はあいつひとしのことが好きなんじゃないのか。
いや違う、三河先輩はそういう人じゃありません。
どういうことだ。
マジなことを言うとだな。
ああ、
一つとしかしが混ざっちゃったんだよ。
正直者だな。
そんな先輩も素敵。
確かにこいつはとても正直なやつ
だ。何から条件を言おう。お前を借り物として借りよう。だがしかし、
なんだ、
ゴールにどっちが先にたどり着くか勝負だ。
なるほど、私と競争するのか。最後まで聞け。
もう一回。
なんだ、な
もう一回。
立て直すぞ。
方が、
ああ、
ナオミ、あ、ナオミ。
やっぱりこいつはナオミのことをそんなに好きではないようだ。
誰？
ナオミに告白できるというのはどうだ。ああ、いいだろう。
いや笑ってしまうな。
よっしゃ行くぞ。
はい、あ、どっちが、こっちの方、こっちか。
そして放課後、いつも二人は一緒に放課後何度も隣で過ごすようになったのである。
なあ、カラオケ行って帰ろうぜ。
あ、いいな。デートか。
いいな。
俺高い方な。
俺低い方な。
ほげに来ました。どうでしたか。どうだったんですか。20分近く流しましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ねえ、まあまあこんな感じで終始やっておりましたよ。どのくらいやってたかな。もうイベント90分以上やってたような気もしますけどもね。こんな愉快なメンバーでやっておりました。あ、これこの妄想の後に想像ダイアリーをエンディングでね歌ったんですけど、それについてのお便りかしら。なんか今来ましたよ。大阪府にお住まいの人騒がせ様よりいただきました。富山さんはチークダンスなど可愛かったです。これな。そういえば想像ダイアリーの2番に妄想ダイアリー歌詞ありましたよ。初めてイベント参加させてもらいましたが最高でした。ありがとう。続けて兵庫県にお住まいのよしとさんよりいただきました。つなぎのダンスや生妄想まで細かいところまで内容盛りだくさんで楽しかったです。妄想のコーナーは斬新な終わり方で、あの二人の今後がとても楽しみです。そうだね、確かにそうだね。いやー、そっか、確かに2番で妄想ダイアリって言ってましたね。そっか、1番はね普通に想像でしたけど、打ち合わせでね妄想って言おうねって言ってたのに、誰一人妄想って言わなかったっていう。想像だよりそのエンディングで歌った時に、やっぱり本編、妄想の本編でいろいろとこう歌詞にちなんだこうあのストーリーでやっていたじゃないですか。だからこう吹き抜けた風は襟も通りって言いながら、こうふわさーふわさーってこうモーションをつけて歌っていたのです。で、白い可能性触ったのところで、美香子さんがね
衣装で白いスカートを履いてらしたんです。だからそれをあの妄想のコーナーでも触ったりとかしてねやっていたから、歌ってる最中もそうやってスカートをピロピロピロピロって触りに行って、そのままサビ想像って普通に歌いましたよね。全然頭の中になかった、その時うっかりしてた。でもね、そういうところでも3人一緒に忘れるっていうところがなんかこう気持ちは一つというか、うん、運命共同体だなと思う、一節であったりもいたしました。いや楽しかったな。まあラジオだとね、こうやっぱ音声だけになっちゃうからちょっと分かりにくいところもあったかもしれないけど、まあ体育祭ネタっていうことでかなりステージ上も動き回っておりました。なのでその臨場感がね少しでも伝わっていたらなと嬉しく思う次第でございます。というところでイベントの話今回盛りだくさんしていったんですけども、来週もね何やらちょっと変わったお話が聞けそうですよ。今度はゲストにですね、集英社の編集担当さんである大月さんをお迎えしてですね、いろいろとニセ恋の裏話を聞いていこうではありませんかという、ことになっております。やったー。編集担当さんというかこうしてスタッフさんの方をお招きするのは、去年の街遊び以来ということで、なかなか貴重な機会となっておりますので、この際にね皆さんもこう編集担当さんってどんなことするんだろうとか、ニセ恋ってどうやって作られてるんだろうとか、アニメになってなんかどうなんだろうとか、なんかこう声がついてどうなんだろうとかね、思うこといっぱい皆さんあると思うので、いろいろと質問を募集してみたいなと思います。でもあれだよ、あのラクは最終的に誰とくっつくんですかとか、あのこの間ジャンプであのマリコがあの意味深なことになってましたけど、それはどういうことなんですか。
絶対答えられないようなことは聞かないでください。絶対答えられないから。なのでね、まあまあまあ、あのこう微妙なこう答えてくれそうなこうラインをこう探り探りですね、皆さんたくさん質問を送っていただけたらなと思います。楽しみですね。さあということでラスト、ダーリンまたねのメールをどれにするか選んでいきましょう。こいつだーてやー。愛知県にお住まいの LL 様よりいただきました。最後のダーリンまたねを寝起き3分後くらいの感じでお願いします。
3分後ってそこそこ目覚めてそうだかだだだ、
まあまあやってみましょうかね。ではまた来週お会いしましょう。お相手は桐崎千鳥役の遠山奈央でした。
うわ、顔でも洗うか。ブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ
弓を、あーん、
あーん。
ミカオ、ミカオが作ってくれたお弁当すごく美味しいよ。よせよよせよ、弓を、照れるだろ。
いちゃいちゃ。はあ、ミカオ先輩と弓を仲良さそうにしてる。あれから数日後、いつも放課後二人で一緒にいて、はあ、私の好きな三河先輩はどこに行っちゃったんだろう。あれじゃあ私の出る幕がないよ。ちゃんとほげれなかったし、これじゃあ私終われないよ。
ガサガサガサ。
は、何？あそこの茂みが動いてる。誰かが私を見てる。
ガサガサガサガサガサ。
は、やだ、怖い。
ば、
へいへいへい、そこのジョーちゃんよ、かわいいじゃんかよ。
え、何この人。
俺ひとし、よろしくなんだし。
え、この人、まさか、キュン。なんだか素敵、この気持ち、なんだろう。私にも、春がやってきたのかな。
まだ誰も死なない春を呼び込む。